声の広報、県からの便りです。令和4年12月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、 目次です。県の人口と出生、死亡数、世帯数。特集、夢に向かって新たな一歩。特別支援学校での学び。準特集、令和3年度群馬県一般会計決算。新型コロナウイルス関連情報。ニューイヤー駅伝2023 in 群馬。山本一さんの知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のお知らせ。群馬交響楽団演奏会情報。年末の犯罪被害に気をつけましょう。学生寮上毛学者、新入寮者募集。あなたの周りのブロック塀は安全ですか？お買い求めは県内で、年末ジャンボ宝くじ発売中。マイナポイントの申請はお早めに。初日の出、県庁舎特別開放の中止。以上、目次を終わります。県の人口と出生、死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和4年10月1日現在。出生・死亡は9月1日から30日まで。県人口191万3236人、対前月マイナス880人。男946468人、女96万6768人。出生1002人、死亡2054人。世帯数816816世帯。特集、夢に向かって新たな一歩。特別支援学校での学び。障害の有無にかかわらず、誰もが生き生きと暮らせる社会にするためには、お互いに多様性を尊重して理解し支え合うことが大切です。県内の特別支援学校では、障害による学習や生活などの困難を改善・克服し、将来の自立に向けて企業や地域の人たちからの協力もいただきながら、一人一人の持つ可能性を最大限に生かした教育に取り組んでいます。特別支援学校をはじめ、障害についてさらに理解を深め、みんなで支え合い、誰もが暮らしやすく活躍できる社会について考えてみませんか。12月3日から9日は障害者週間です。一人一人に応じた多様な学び場。就学前、保育園、幼稚園、認定こども園など、市町村教育委員会に就学相談。在学中、県内の特別支援学校27校、県立23校、私立2校、国立1校、私立1校、小中学校、特別支援学級、通級による指導。通級による指導、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部、障害に応じた特別な指導を受ける指導形態。通常の学級。高等学校、通級による指導。進路指導、就労支援。卒業後、進学、就労、一般就労、福祉的就労、 祉サービスを受けながら働く、福祉施設など。特別支援学校とは、学校により幼稚部、小学部、中学部、高等部が設置されます。職業学科などを置く高等部だけの高等特別支援学校もあります。生活自立を高め、社会適応能力を養い、一人一人の持つ力を発揮できるような教育に取り組んでいます。一人一人の個性を磨き、自立を支援。県では、障害のある子どもなどへの教育にとどまらず、すべての幼児、児童、生徒の教育の充実につなげるため、次期特別支援教育推進計画の策定を進めています。特別支援学校と就労支援員が協力し、体験実習先や就労先の開拓、関係機関と連携することで高い就労率を実現しています。県立高崎高等特別支援学校、校長渡辺恵子さんに伺いました。生徒の強みを見つけ、伸ばしたい。本校は高等部単独の特別支援学校で、104人の知的障害のある生徒が在学しています。入学時から、生徒の卒業後の将来を見据えて、生徒一人一人に合った必要な支援をしていくことをとても大切にしています。本校の一般企業への就労率は約 50% から 60% です。これは、卒業生が今も就職先の企業などでとても頑張っているおかげです。信頼し、実習を受け入れてくださる職場がたくさんあることで、生徒が複数の仕事を体験できています。この経験を踏まえ、生徒は自分で考え、自分に合う仕事を見つけていきます。1年生は校内で実習、2、3年生からは現場で就業体験を行います。就業体験先の経験を通して大きく成長することができます。本校での3年間で体力やコミュニケーション力、働く意欲など、生徒に合った具体的な支援を考えて、自立するための力をしっかりと身につけられると良いと思っています。教職員は、生徒の良さと強みを見つけて、伸ばしていくことを心がけています。生徒の頑張りや成長は、本校の自慢ですし、何よりすごい力を持っているということを皆さんに知っていただきたいですね。県立高崎高等特別支援学校、工芸衣装科3年、辰巳優斗さんに伺いました。自分の夢をつかむために。学校で特に楽しいことは、木工の時間に物を作ることや、クラブ活動のバスケットボールで体を動かすことです。ものづくりが大好きで、全校生徒で行うミュージカル、ライオンキングの舞台も作っています。また、日頃培った技能を競い合う、障害者技能競技大会、アビリンピックの木工種目で、昨年に続き、今年も全国大会へ出場することができました。昨年の全国3位の記録を超えられるよう、毎日一生懸命練習し、今年は2位となりました。大会で成果が出たことはとても嬉しく、先生方にも大変感謝しています。卒業したら家具職人として仕事ができるように、現場実習でたくさんのことを学んで役立てたいと思っています。就職したら自分で通勤したいと考えて、自動車の免許を取るために勉強しています。いずれは一人暮らしもしたいため、自分のことは自分でできるように、掃除や洗濯、料理をしています。就職先でいろいろな経験を積んで、いつかは建築家になり、家を作ることが夢です。高崎高等特別支援学校を取材しました。登校。多くの生徒が自力で通学しています。電車、徒歩、自転車、バスで登校して朝が始まります。最寄りの倉賀野駅からは徒歩で約30分ですが、 元気に登校します。登校後、各教室では朝学習をしている生徒もいます。授業の内容に応じて体育着や実習着に着替えます。8時40分からホームルームが始まります。授業、8時55分から1時間目が始まります。教室や実習室で教科学習や作業学習を行います。被服の実習ではミシンで縫うのは難しいけど、だんだんとできるようになったと丁寧に縫っていた小陽さん。作ったバッグは文化祭で販売します。陶芸の実習ではお玉置きを作っていました。お玉置きは口の形を作るところが難しいですと小板橋さん。木工の実習では木材用の電動工具であるトリマーを使いこなしている生徒もいます。重要なところはメモを取りながら技術を習得しています。生産園芸科では農業園芸を学びます。広い畑で様々な野菜を作っています。今日はさつまいも掘りです。大きく育てるのが大変だったけどできて嬉しいと笑顔を見せた滝本さん。大量収穫でした。国語、数学、理科、美術、情報などは学級単位で授業を行います。各教室での国語と数学の授業の様子です。美術の授業では、動物彫刻として文化祭で展示するための70センチ以上のライオンを共同で作っていました。佐藤さん右は顔を担当していて、真剣に細かい作業に取り組んでいました。お昼休み、4時間目が終わると、生徒はそれぞれの教室で自宅から持参したお弁当を食べます。先ほどインタビューした辰巳さんの教室を覗いてみました。お弁当は毎日自分で作っています、と少し照れたように話していました。同じクラスの他の生徒も全員自分で作っているそうです。みんな美味しそうに食べていました。下校、5、6時間目の授業を終え、清掃、ショートホームルームをして、15時30分ごろ終了。生徒は帰宅します。県立前橋高等特別支援学校、就労支援員、永井健一さんに伺いました。それぞれの特性が活かせるように。私は特別支援学校の生徒を対象とした、就業体験先、就労先の開拓や企業への雇用の理解促進などを行っています。生徒は一人一人特性が異なるため、実習先となる企業をより多く開拓することが必要です。生徒も自分でやってみたい仕事があるので、多くの選択肢があれば、自分に合った仕事を体験できます。そうすることで意欲が上がり、就職につながりやすくなります。また、企業が求める人材などの情報を学校へ提供し、生徒の適性や希望などを進路指導の先生と相談し、しっかり把握した上で進めることが重要です。就職後も各職場を訪問して、卒業生や会社からの相談を受け、支援を行います。生徒が初めはできないことを真面目にコツコツ頑張ってできるようになり、会社の人から褒められて、楽しく仕事をしている姿を見ると本当に嬉しいです。私のやりがいにもつながり頑張れます。障害のある人が自立した生活を送れるよう、働く意欲を持つ人が働けるような、みんなで一緒に支え合う環境を作っていけると良いですね。学校と企業などをつなぐ就労支援員。就業体験、就労先の開拓。雇用に関する情報提供。障害のある人や特別支援学校に対する理解促進。卒業生への定着支援を行っています。ヤマト運輸株式会社、群馬主幹支店。人事総務担当マネージャー。石塚康隆さんと、障害者雇用推進者、小柴智香さんに伺いました。 誰もが安心して働くために、ヤマトグループは地域社会から信頼される企業を企業姿勢に掲げており、特に障害のある人の自立支援を積極的に行い、豊かな地域づくりへの貢献を目指しています。群馬主幹支店では、おととしから学校や支援機関と連携し、障害のある人の実習や職場見学会を実施しています。現在では66人採用し、当主幹支店管下の営業所における雇用率は、当社内で全国1位となっています。真面目で一つの仕事に集中して取り組むことが得意な人が多く、慣れてくると、次は何をしますか?と自主的に尋ねる積極性があるので、新しい業務にもどんどん挑戦してもらっています。普段の業務で私たちにとって当たり前のことを改めて質問されると、私たちも考え直すきっかけになるので、周囲にとても良い影響があると感じています。入社することが目的ではなく、長く働き続けられることを一番大切にしているので、作業工程の工夫など、職場の環境づくりや、支援機関の定着支援相談なども活用しています。県内には素晴らしい会社がたくさんあり、地域には働きたいという意思を持つ障害のある人が多くいらっしゃると思います。引き続き、障害のある人も活躍できる職場を作っていきたいです。今後はさらなる雇用の促進や定着率向上を目指して、障害の有無に関わらず、誰もが安心して長く働き続けられる企業になれるよう取り組んでいきます。特別支援学校の作業学習、鹿川加工製品。丸1、県内の野生鳥獣による農作物被害は、鹿が最も多く、次いで熊、イノシシとなっています。捕獲した後の活用も進めています。丸2、捕獲後、皮を処理し、その後、専門の会社で腐食を防ぐためのなめし加工をお願いしています。丸3、その皮を使用して、特別支援学校の作業学習で、皮加工製品を作っています。丸4、沼田特別支援学校では、生徒が心を込めて作った革製品を、道の駅、尾瀬片品農産物直売所片品屋や、沼田市役所1階にある沼田市福祉カフェ一歩で販売しています。生徒が納品に行き、名札シールを貼って陳列します。10月に県庁で開催した群馬グッジョブフェアでも販売しました。問い合わせ先、県庁特別支援教育課、電話 027-226-4656。 以上で特集を終わります。準特集1、令和3年度群馬県の決算をお知らせします。一般会計決算、問い合わせ先、県庁財政課、電話027-226-2098。 詳しくは県ホームページからご覧ください。3年度の決算規模は、新型コロナウイルス感染症への対応などにより歳入・歳出ともに前年度を上回り、過去最大となりました。歳入総額9353億円、前年度に比べて689億円、8.0% 増加しました。これは、地方交付税に臨時財政対策債を加えた実質的な交付税、386億円、23.0% の増。新型コロナウイルス感染症関連などの国庫支出金、272億円、13.9% の増が増加したことなどによるものです。県税収入は、法人の事業税において一部の業種で業績が好調だったことや、地方消費税が堅調であったことなどにより、176億円、 7.2% 増加しました。歳出、総額9041億円。前年度に比べて616億円、7.3% 増加しました。これは新型コロナウイルス感染症への対応などにより、補助費等が551億円、19.3% 増加したことや、物件費が186億円、積立金などが215億円増加したことによるものです。なお、普通建設事業費は、社会資本総合整備事業や、ヤンバダム関連事業の減などにより、301億円、22.0% 減少しました。県債残高。県の借金である県債の年度末残高は、前年度に比べて71億円、0.5% 増加しました。このうち、臨時財政対策債を除いた県債残高は、前年度に比べて58億円減少しました。積立基金残高。県が自由に使える貯金にあたる積立基金、財政調整基金の年度末残高は、前年度に比べ322億円、175.4% 増加し、506億円となりました。このうち、4年度当初予算の財源として271億円を取り崩したほか、その後の補正予算により、積み立てや取り崩しを行っており、9月補正後の4年度末残高見込みは406億円となりました。しかし、新型コロナウイルス感染症関連の国庫支出金返還分と地方交付税の減額清算分を除くと、残高見込みは147億円となり、厳しい状況が続いています。決算の概要。単位、億円。歳入総額 A、 3年度 9353、 2年度 8664、 前年度比パーセント 8.0。 歳出総額 B、 3年度 9041、 2年度 8425、 前年度比 7.3。 歳入歳出差し引き C イコール A マイナス B、 3年度312、 2年度239、前年度比 30.5。 翌年度に支払うことが決まっているもの D、 3年度94、 2年度82、前年度比 14.6。 実質収支 E イコールC マイナス D、 3年度219、 2年度157、前年度比 39.5。 4年度中に国へ返還予定のコロナ関連国庫支出金除き、3年度89、 2年度54、前年度比 64.8。 積立基金残高、3年度506、 2年度184、前年度比 175.4。 県債残高、3年度 13,142、 2年度 13,071、 前年度比 0.5。 臨時財政対策債、3年度 5,759、 2年度 5,630、前年度比 2.3。 臨時財政対策債以外の県債、3年度 7,383、 2年度 7,441、 前年度比マイナス 0.8。 表示単位未満を四捨五入しているため、前年度比が一致しないものがあります。歳入、総額 9,353 億円。自主財源 4,180 億円、 44.7%。 県税 2622億円、 28.0%。 地方消費税生産金961億円、 10.3%。 地方消費税生産金、最終消費地に地方消費税の税収を帰属させるため、都道府県の間で生産を行うもの。使用料及び手数料、118億円、1.3%。繰入金、63億円、0.7%。繰越金その他、417億円、4.4%。依存財源、5174億円、55.3%。地方交付税、1591億円、17.0%。地方交付税、一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金。県債、992億円、10.6%。うち、臨時財政対策債、476億円、5.1%。臨時財政対策債、地方交付税の不足分の一部を一旦県で借金をして賄っておくために発行する県債。国庫支出金、2225億円、23.8%。国庫支出金、使い道を決めて国から支払われるお金。地方譲与税その他、366億円、3.9%。地方贈与税、国税として集められ、国から県に譲渡されるお金。歳出、総額、9041億円。義務的経費、3417億円、37.8%。義務的経費、任意に削減することが困難な経費。学校の先生などの人件費、1424億円、15.8%。警察官などの人件費、338億円、3.7%。県庁職員などの人件費、360億円、4.0%。扶助費、325億円、3.6%。扶助費、生活保護費や児童手当など、住民福祉を支えるための経費。交際費、970億円、10.7%。交際費、これまでに借り入れた県債の返済金と利子。投資的経費、1175億円、13.0%。投資的経費、将来にわたり使用される施設などの建設費、普通建設事業費、1069億円、11.8%、災害復旧事業費、106億円、1.2%、その他経費、4449億円、49.2%、補助費等、3404億円、37.7%、補助費等、負担金、補助金など、県から市町村や民間に対して交付される経費。その他、1045億円、11.5%。中期財政見通し、新型コロナ対策や少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加など、地方財政をめぐる環境は厳しさを増しています。こうした中で、中長期的な視点を持ち、持続可能な財政運営を行っていく必要があります。そのため、県では中期財政見通しを作成し、現在の状態が継続した場合に、今後の県の財政がどうなるのかを推計しました。県債残高の推計。県債残高、借金については、3年度、4年度と財源対策的な県債を発行しないこととしていることから、3年度の推計と比較して残高を縮減することができました。また、4年度の推計を見ると、県債残高の増加は比較的抑えられていると言えます。一方、 今後、財源対策的な検債を発行した場合、検債残高は高止まりとなる見込みです。今後の財源不足の推計、少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加により、5年度以降も大幅な財源不足の継続が見込まれます。今後、財源不足解消のために基金、貯金を取り崩した場合、基金は枯渇し、大規模災害などの緊急的な財政出動への備えが手薄になってしまいます。今後の対応、基金の枯渇や県債の返済に多くの予算が割かれる事態を避けるため、引き続き、行財政改革を通じて財政の健全性を確保し、基金の取り崩しや県債発行に頼らない財政運営を目指していきます。推計の考え方、税収の水準や制度、県の判断で決定できる歳出、裁量的経費の規模などが現在の水準で推移したものと仮定して推計。準特集2、新型コロナウイルス関連情報。新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ同時流行対策について、今冬は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念されており、これまでにない規模で感染が拡大し、医療が逼迫する可能性があります。同時流行に備えて各自対策をお願いします。健康状態のセルフケアや基本的な感染対策の継続。日頃から体温や健康状態の確認を心がけましょう。また、引き続き、換気、適切なマスクの着脱、手洗いといった手指衛生など基本的な感染対策をお願いします。手洗いの徹底。隙間なくマスクの着用、3密の回避、こまめな換気。健康の保持、増進のために日常から気をつけること。適切な食生活を目指しましょう。十分な睡眠をとりましょう。お酒と上手に付き合いましょう。適度な運動をしましょう。禁煙しましょう。引き続き、感染予防のために気をつけること。毎日体温を測るなど自己管理をしましょう。手洗いなど感染予防対策を徹底しましょう。新型コロナワクチンを接種しましょう。新型コロナの抗原定性検査キットや解熱鎮痛剤の準備。効果を上回る感染拡大が生じた場合には、医療機関を速やかに受診できない可能性も考えられます。発熱などの体調不良時に備えて、あらかじめ薬局などで検査キットや解熱鎮痛剤を購入し、自己検査やセルフケアの準備をしておきましょう。ワクチンの接種。新型コロナワクチンの接種について。新型コロナは過去2年間、年末年始に流行しています。感染拡大に備え、オミクロン株対応ワクチンの早めの接種をお願いします。インフルエンザワクチンの接種について、接種を希望する人は近くの医療機関で予約してください。早めの接種をお願いします。問い合わせ先、県庁ワクチン接種推進課、電話 027-897-2956、問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-3407。 ここに示す情報は11月24日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県・市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。2023年1月1日、ニューイヤー駅伝2023 in 群馬、TBS 系列28局フルネット、群馬テレビで放送、午前8時30分から、大会中の交通規制にご協力ください。 帰省は通過予想時刻のおおむね15分前から約45分間です。国道50号は午後0時35分から2時5分まで、緑市笠掛町鹿の交差点から前橋市今井町の交差点までの区間が全面通行止めとなります。感染症の状況によっては開催が中止となる場合もあります。ご協力をお願いします。問い合わせ先、ニューイヤー駅伝実施本部、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081。 新型コロナウイルス感染症対策のため、沿道での観戦の際は、マスクを着用し、密を避けて、大声の応援を控えるようお願いします。準特集を終わります。山本一太の知事コラム。県全体が一体となってデジタル先進圏を目指す。先日、河野太郎デジタル大臣が来県し、マイナンバーカードの活用事例をはじめとした、本県と前橋市のデジタル化に関する取り組みを視察されました。最初に、私が県庁32階の官民共創スペース熱源や動画放送スタジオ鶴の巣を案内しました。県が進める県庁舎の活用と、これによる町のにぎわいづくり、また官民共創の取り組みや映像による情報発信など、本県独自の様々な試みを大臣にお伝えしました。次に、前橋市が進めているマイナンバーカードを活用して、運賃の一部を割引く、マイタクや、交通系 IC カードのスイカと連携させた自動運転バスに乗車していただきました。河野大臣からは、マイナンバーカードと紐づけていくことで、いろいろな場面で本人確認ができて、様々なサービスが提供できる。こうした取り組みを広げていきたいとの話がありました。デジタル大臣として、群馬県の取り組み、特に前橋市の事業に感銘を受けた様子でした。県ではデジタル活用に取り組む自治体の先進事例や、マイナンバーカードの利便性をより多くの県民の皆さんに知っていただき、デジタル化の推進とともに、その基盤となるマイナンバーカードの普及率向上に努めていきたいと考えています。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。リトリートという言葉を初めて知り、群馬県民にとってこんなにふさわしい言葉はないと感じました。群馬は温泉をはじめ、健康的で美味しい食材やヨガなど、心と体を癒す環境が整っています。これからは、心と体の癒しの時間を大切にして、自分と向き合う時間を作り、自分の新たな一面に気づくことができれば良いと思いました。伊勢崎市74歳。茨城、栃木に出かけようの記事を読みました。群馬の素晴らしいところは群馬広報などで知ることができますが、今回の記事で茨城の食や観光地、栃木の日光や中禅寺湖など、隣接する県にも大変魅力的な名所がたくさんあることが分かりました。機会があれば美味しいものを食べに出かけたり観光したりしたいです。板倉町75歳。掲載された人には、ぐんまちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。インフォメーション、お知らせ。11月24日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更・中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくはホームページをご確認いただくかお問い合わせください。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。 バイグルプレフ。放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団演奏会情報。12月20日、火曜日、高校音楽教室一般公開。開演時刻、午後2時、1時30分開場。会場、高崎芸術劇場。指揮、大友直人。チェロ、鳥羽さくら。曲目、チャイコフスキー、ロココ風の主題による変奏曲、ほか。販売席は2階席のみ。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話、027-322-4316。年末の犯罪被害に気をつけましょう。県警察では、年末に発生が懸念される犯罪を未然に防止し、県民の皆さんが安心して新年を迎えられるよう、関係機関や防犯ボランティア団体などと連携して、年末特別警戒を実施します。日程、時間、12月15日木曜から31日土曜、犯罪の被害に遭わないために、特殊詐欺の被害に遭わないためには、犯人からの電話に出ないことが重要です。警告、録音などの防犯機能付き電話機などを導入することが最も効果的です。詐欺の電話を受けた場合には、迷うことなく110番通報をお願いします。店舗や自宅の防犯設備を点検し、非常時の通報要領などを確認しておきましょう。車を離れる際は、鍵をかけるなど、盗難被害に気をつけましょう。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 学生寮・上毛学舎、新入寮者募集。場所、東京都世田谷区経堂、小田急小田原線千歳船橋駅下車徒歩3分。対象、資格、本県出身で、東京都及びその近郊の大学、または短期大学の1年時に入学する人。入寮許可期間は原則2年間。定員、男子、40人程度、女子、35人程度。選考方法、書類審査、面接。費用、入寮金5万円。月額費用、寮費3万円、食費2万370円、寮室電気料、インターネット接続料900円。受付申し込み期間、5年1月20日金曜まで。合格発表前の申し込みもできます。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県育英会、県庁管理課内、電話 027-226-4543。 申し込み用紙は、上毛学舎ホームページからも入手できます。あなたの周りのブロック塀は安全ですか？地震発生時にブロック塀が倒壊すると、その下敷きになり死傷者が出たり、道路を塞ぎ、避難や救助活動の妨げになったりする場合があります。建築基準法に適合しない、または破損、老朽化したブロック塀はこうした危険がありますので、所有するブロック塀を自己点検してください。自己点検について、渦の1から5の項目を自己点検してください。一つでも不適合がある場合や、わからないことがあれば、建築士などの専門家へ相談してください。倒壊する恐れがあると判断された場合は、撤去するなどの改善をしてください。自己点検の項目。1、塀の高さが 2.2 メートル以下か。2、塀の厚さは10センチ以上か。塀の高さが2メートル超えの場合は15センチ以上。3、控え壁があり、その間隔が 3.4 メートル以内か。 塀の高さが 1.2 メートル超えの場合。丸4、コンクリートの基礎があるか。丸5、塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか。県内の補助制度。道路沿いの倒壊する恐れがあるブロック塀の撤去などに対し、高崎市、桐生市、大田市、館林市、富岡市、安中市、吉岡町、神流町、玉村町、明和町が補助制度を設けています。詳しくは市役所、町役場にお問い合わせください。問い合わせ先、県庁建築課、電話 027-226-3708。 お買い求めは県内で、年末ジャンボ宝くじ販売中。県内で販売された宝くじの売上金の約 40% が県に納められ、子育て支援や医療、介護の充実など様々な事業に役立てられています。宝くじはぜひ県内でお買い求めください。販売期間、12月23日金曜まで。抽選日、12月31日土曜。種類、当選金。年末ジャンボ宝くじ、1等7億円、1等の前後賞、1億5000万円、など。年末ジャンボミニ、1等3000万円、1等の前後賞、1000万円、など。費用、1枚300円。その他、インターネットからも購入できます。詳しくは、宝くじ公式サイトをご覧ください。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2094。 マイナポイントの申請はお早めに。マイナンバーカードは様々な場面で使えて、今後もさらに用途が広がっていきます。マイナポイント第2弾を申し込むためには、12月末までにマイナンバーカードの交付申請が必要です。マイナポイント第2弾、マイナンバーカードの新規取得、最大5000円相当のポイント、健康保険証としての利用登録、7500円相当のポイント、公金受取口座の登録、7500円相当のポイント、その他、ポイントの取得方法など、詳しくは総務省のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、マイナンバー総合フリーダイヤル、ファクス、0120-95-0178、県庁業務プロセス改革課、電話、027-226-2339、初日の出、県庁舎特別開放の中止、初日の出、県庁舎特別開放は実施しません。ご協力をお願いします。日程・時間、5年1月1日日曜。問い合わせ先、県庁財産有効活用課、電話 027-226-2122。 群馬県ホームページ https://www.pref.gunma.jp/。 以上、インフォメーションお知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、レイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和4年12月号を終わります。